ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、映画の配給に関わっているフリマオフィスの中村真理さんと毎月映画ネタについてお話ししようというコーナーです。はい、よろしくお願いします。いやー、5月もね、もうすぐ終わりで、もう6月ですよ。
はい。
ね、5月はどんな映画を、はい、来月に向けておすすめしていただけるのでしょうかということで。
はい。はい、ですね、今回久しぶりにちょっと韓国映画なんですけれども、6月20日公開の皇帝のためにという作品なんですね。
はい。はい、
で、これ皇帝っていうとなんかちょっと偉そうな、
しかも時代
っぽい感じがすると思うんですけど、実はですね、全然現代劇で、どちらかというと日本でいうところの、まあ、任侠映画的な、感じの作品なんですね。うん、で、皇帝っていうのがエンペラーっていう要は会社名なんですけれども、はい、野球選手として、はい、将来有望視されてた、イーファンっていう主人公なんですけども、はい、彼が野球賭博にこう手を染めてというか、それでちょっと球界を追われちゃうんですよね。うん、で、こうもう自分の将来についてちょっと自暴自棄みたいになってる時に、うん、皇帝キャピタルっていう、まあ、暴力団組織、はい、に、まあ、拾われてといいますか、
はい、
で、代表の方がこのイーファンをちょっとこう、うん、かなり見初めてというか、
うん、
彼を使うんですけど、うん、まあ、ちょっとその部下たちはかなりこう反発してるんですよね。
はい、ポットでの人が入ってきて、
そうなんでこいつが見られる。でも確かにあれなんですよ、野球選手なんで、運動神経がいいっていうのもあって、はい、結構まあちょっと暴力シーンもなかなかまああるんですけど、はい、強いんですよね。
はい、
なので周りもこう何も言えないというか、
だんだんね、
認めざるを得ないというか、
はいはい、
それでまあ彼がどんどんどんどん上り詰めていくうちに、うん、まあこの代表の世話になってるはずの三派をも引きずり下ろして自分がさらに上に立つみたいな、こう本当に頂上を目指してこう底辺から這い上がっていくみたいな。
韓国って、はい、韓国もね、ほら日本ももちろんほらプロ野球、
はい、
まあ、今ちょっとサッカーに押されちゃって、
そうですね、
なんだかんだと言いながらもやっぱりシーズン明けるともう野球ファンとかね、すごいたくさん
こう、そうですよね、野球のワールドカップなんかもあれですよね、うん、日本対韓国戦とかすごい盛り上がってましたよね、何年か前。なんでやっぱり野球も向こうでも人気のあるスポーツだと思うんですけど、うん、まあそんなのもあって、まあどこの国も野球賭博っていうか、まあそう八百長とか、まあ
だって、ね、サッカーでほら監督が変わったばっかりじゃないですか、日本なんか。
そうですね、ちょっと非常にタイムリーな感じがあるんですけど、
という意味もにおいても、はい、韓国でも、
はい、
こうそんなないことじゃないんだよみたいな、割とリアルな話として受け止められているのかしら。
で、まあ、その、うん、彼がその組織に入ったっていう、うん、その三派っていう代表の人との、まあ、はい、つながり、まあ、ちょっと絆みたいな、不思議な絆みたいなものも、
はい、
徐々に分かっていくっていうところが、
はい、
なんでしょうね。そうですね。うん、一応まあ、アクションノワール、韓国製のアクションノワールと言ってるんですけども。
う
ん
う
ん
う
ん、
香港ばかりじゃないよということですか。
そうですね。はい、
あ。
ちょっとまあ、うちちょっと、ね、香港映画が多いので、韓流はちょっと、まあ、割とラブストーリーみたいなものとかが今まで多かったんです。で、実際この、イーファンっていう役を、イーミンギっていう、ちょっとまた特徴のある顔つきの俳優さんなんですが、
そう、ね、この片目をこのなんかフライヤーや何か全部こう片目をわざと隠しているみたいな、
そうですね、ちょっとちょっとカマキリっぽいかなって私は思うんですが、
うんうんうん、
まあ、この俳優さん今までも恋愛の温度っていうちょっとラブコメみたいな作品とかで何度か、う
ん、は
い、そうです、そうです、前に何年前ですかね、もう2年くらい前ですかね、はい、一緒にここでもご紹介させていただいた、
ね、はい、
と思うんですけど、
あの
俳優さんなんですよ実は、
うんうん、
で結構彼も本当にコメディラブストーリーみたいな、
うん、
ちょっとかっこいいそういうロマンチックな役が多かったんですよね、うんうん、ちょっと推しの強い俺様キャラみたいな、
うん、
それが今回はもう結構寡黙で、うん、鍛え上げられた肉体で、
うん、
見せつつガツガツと、
はい、スタントもちょっと自分がやったりしちゃってるシーンもあるかもしれないですね。
結構あれなんですよね、そういう香港の まあ、ワイヤーアクションみたいなのはやっぱりないんで、うん、どっちかというと本当に割とガチンコバトルみたいな、こう殴り合いとか、そういうシーンなんで、はい、でも結構本気でやってるっぽい感じはしますよね。
そうですか、
うん、でちょっとこう時間軸なんかもちょっとこうぶれつつ、うん、実はこれがこういうことだったんだみたいな感じでストーリーも展開していくので、うん、徐々にこう謎というか、まあ、謎っていうとあれなんですけど、うん、あの時のシーンってこういうことだったんだみたいなのも、うん、あってなかなか楽しめる作品だと思うんですが、うん、まあ本当にイーミンギ、日本では結構コアなファンもいるかと思うんですけど、
1985年生まれ、は
い、そうです。今ちょうど兵役にいてしまって、
お
今
韓国はそれがあるんだ
よね。そうなんですよ。だから今ちょっと来日なんかも特にないんですが、
うんうんうん、
もう結構人気の作品にも出てる俳優さんなので、
はい、
まあ彼の新しその兵役明けの作品楽しみにしてる人も多いんじゃないかなと思うんですが、もう本当にまあ背が割とスラッと高くて、うん、いい体してるんですよね。
うわ本当に、はい、やっぱり韓流ファンは見逃せないっていうところではあるんじゃないですか。そうですね、
まあ、やっぱ韓国の方って、まあ、特に若い方ってやっぱ兵役とかもあるし、うん、結構マッチョに鍛えてる感じの人多いですよね。
そうですね、
うん、
韓流といえばね、
うん、
なんか日本は装飾系代表しちゃってるみたいな感じですよね、最近ね。
そうですね、
うん、だからそう韓流が好きな人っていうのはやっぱりこうちょっと鍛え上げられた
肉体が、うん、そうですね、ちょっと男らしさみたいな、うん、そういうねちょっとところを、
あそうか、なんか私ちょっと気になっているのは、はい、こうその舞台となるのがプサン、はい、プサンだというところも、はい、このプサンの街っていうのはまた一つ独特の雰囲気があるじゃないですか。
はい、
でプサンを結構舞台にした、やっぱり韓国映画だったけれども昔すごい、はい、やっぱ兄弟で、
はい、
やっぱちょっと黒社会みたいな、はい、関わることになっちゃった兄弟の話みたいな映画も昔すごい印象に残ってるので、その街自体が生み出すちょっとエネルギーみたいなのも見たいなと思ってるんですけれども。
そうですね、まあ、ちょっとチラシ裏ですごい、うん、ビルの夜景がすごく綺麗な写真なんかもあるかと思うんですけど、
はい、
やっぱり最近きっと韓国も私全然行ったことないんですが、
はい、
都会のそういうちょっと開発されたところっていうのは本当に近代的で、うん、なんでしょうね、やっぱりみんな憧れるというか、結構そのヘアコーテキャピタルのある部屋がこう、はい、バーンとこうガラス張りだったりとかして、
はい、
すごいんですよね。
本当、
夜景も綺麗でっていう感じで、かと思えば、はい、そういうまあちょっとなんでしょう、
釜山的なこのね、
そうですね、
坂なんていうか坂こう、ね、すり鉢状になってて、うん、こう全く海とかその港から直結して山になっ、うん、崖になってるみたいな、そんな、まあ、ちょっと長崎みたいなイメージが私にはあるんですけど、釜山はね、
はいはい
はい、だからそんなような風景もなんかいろいろ見たりできるのかななんて思いつつ、
はい、
どうでしょうかね。この、皇帝のためにというのは、はい、6月20日より、
はい、
公開ですか。
はい、
はい、
シネマート新宿シネマート市
心斎橋
ですね、
はい、ということは大阪でもやるんですね、
はい、
シネマート新宿、まあ、東京ではシネマート新宿、地下鉄の新宿3丁目 B2 出口より徒歩1分のシネマート新宿で6月20日土曜日より公開してます。皇帝のために、結構楽しみですね、
はい、
という意味では韓流ファンの人はどしどし行ってあげてください。女の人では面白い人出てました。
そうなんですよ、ちょっとイーミンギを誘惑する、はい、イーテイムっていう女優さんが、非常に美人な女優さんが、
はい
はい、チャ・ヨンスっていう役で出てるんですけど、うん、実はこれ2人のラブシーンが非常に過激だっていうことで本国では有名にもなったっていう、
この
YouTube なんかでもすごい絡みっていうことで、実はそんな一面もあったりして、
そんなちょっとレアな情報ですね。そへえ。
なんで男たちの中で、うん、まあ、何かもちろん女性も出てくるんですけど、やっぱりそのほぼこう言ってみたいな感じで、
うんうん、
まあすごいこう誘惑する美女みたいな感じで。
あそうですか、はい、じゃあちょっとそういうちょっとラブラブなそういうのも見たい気分だなという人にも、
はい、
あのフィルムノワールを、黒社会的な、ね、アクション映画を見たい人にも両方カバーできるということ で、
そうですね、はい、
楽しみです。
楽しんでいただきたいです。
皇帝のために6月20日よりシネマと新宿で。じゃあね、今日の2曲目はちょっと韓流のねなんか曲なんか聴きたくなっちゃったの で、
そうです、ね、
これ聴いてください。
読書紹介コーナーリブル。
はい、本を読んでご紹介するというそういうコーナーなんですけれども、今月はですね、銀のさじって皆さん本知ってますか。中勘助という作家が書いた、まあ最初は新聞の連載小説だった作品です。それが今あの銀のさじというね単行本とか文庫本で残ってるんですけれども、中勘助の全集にも入ってますね。あのとってもなんかナイーブな本当に、ガラス細工のような作品です。読んでみてもらうと分かるんだけれども、あの中勘助っていう人はそうですね、夏目漱石の、弟子とも言われているんですが、まあ弟子というとね、あの先生を慕っていろいろこう集まってきた何人も弟子がいる作家もいるじゃないですか。まあ夏目漱石もそういう、みんなに慕われていろんな弟子がいたんですけれども、中勘助はその中で弟子とは言いながらも個人的に付き合っただけで、弟子と言ってみんなで囲んで先生を何とかするとかそういうことが一切なかったらしくって、弟子と呼ばないでくれとは言ってはいないと思うんですが、あの夏目漱石は一人変わった弟子がいるみたいな感じで紹介をしています。夏目漱石がつまり中勘助の作品を好きだと言っていて、中勘助はあの夏目漱石を取り巻いたってことはなかったみたいなんですけれどもね。そんな中勘助の、今年は生誕130年没後50年という節目の年にあたることにより、県立の神奈川近代文学館で、銀のさじの作家中勘助展というのが行われております。あの横浜の、元町中華街駅から6番出口から港の見える丘公園の方に上がっていってもらうと、神奈川近代文学館というのがありますので、そこで銀のさじの作家中勘助展をぜひとも皆さん、ご覧になっていただけたらと思います。あの南谷の、裏ノート南ズムにもリンクを貼っておきますので、もし気になる人がいたら覗いてください。今日は銀のさじのことをお話ししました。 Radio 7